すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオの収録を始めたいと思います。今日はですね、八王子セミナーハウスに、何人かの学生の皆さんと、それから、田中元子さんと一緒に来ています。で、こちらでは今日はアーキフェスの企画で、建築学生合同合宿企画というものがありまして、9月の、8日、今日なんですけども、それから、今日一泊して、明日の9月の9日まで、このあたりの建築を、今日いろいろ見てきて、それから明日も、それから建築を見ると同時に、各大学のいろんな、学生の皆さんが交流をするという、そういうイベントです。で、このイベント全体は、建築文化週間の中の学生ワークショップ、で行われているそのコンペがあって、それから学生の、ワークショップが10月の5日と6日にあるんですけど、そのプレイベントとして行われています。で、そこでかなり今日もね、いろんな大学から参加をしているんですけれども、皆さんがこの場で出会って、いろいろと議論をしたり、話をしていたので、どういう企画だったのかということを、話していきたいと思います。あと結構建築見たので、そのことについても、話していきたいと思います。でまず簡単に自己紹介を、していきたいと思いますので、お名前と学校名、学年を言っていただければと思います。でまず田中さんから。
はい、田中元子と言います。仕事は、執筆の仕事をしています。はい。
日本大学大学院の、修士1年の澤田拓郎と思います。今回そのアーキフェスをこう盛り上げる、祭りだっていうことを、祭りっていうことを捉えて、その10月5日のワークショップを盛り上げるということで、頑張ってこういう合宿とかを企画して盛り上げようと考えています。
東京理科大学学部1年の川端金輝と言います。アーキフェスの運営委員やらせてもらってます。
日本大学大学院修士1年の大田直也です。僕もアーキフェスの実行委員をやっています。
日本大学3年土屋慎吾です。今回は先輩についてくるような形で参加しました。
東洋大学1年の小田沙耶香です。今日初めて参加しました。
日本大学学部2年の稲葉くるみです。拓郎さんからお誘いいただきまして、ただいとの合同合宿ということで参加させていただきました。
東洋大学1年の柴奈緒です。恩田さんの誘いを受けて連れられてきました。初参加です。
日本女子大学学部1年池谷奈々子です。アーキフェスの運営委員として活動しています。
多摩美術大学1年学部1年の池上理香子です。アーキフェスの実行委員をやらせていただいてます。
日本大学理工学部の、大学院の修士1年です。中野明子です。今回は運営をやっている友達に誘われて参加しました。
はい、ありがとうございます。まず今日ですけれども、いくつかの建築を見てきました。まず江戸東京建物園に行って、前川邦夫の自邸、それから堀口捨見の小出邸、それからデ・ラランデ邸を見て、それから武蔵野プレイス、これは KW プラス HG アーキテクツさん設計ですね、武蔵野プレイス。それから、今八王子セミナーハウスに、来ています。でこの合宿を、企画していた斉藤君、代表なんですけども、彼がですね、ちょっと明日から海外に行くということで、今ここにはいないんですが、一応代理ということで、この合宿の企画をまず簡単に、澤田君の方から、説明をしてもらえればと思います。
この合宿の企画は、実際に建築文化週間2013学生ワークショップ、今年はアーキフェスということで、命名してるんですが、10月5日に行われる、 アンドン制作ワークショップ、こちらは実際に茶室のコンペがありまして、それを10月5日と6日に1分の1を制作するものがありまして、でそのできた茶室にアンドンを展示するという、それに付属してそのアンドンを学生ワークショップとしてみんなで制作するというのが大体の趣旨で、そのためにこの合宿っていうのはプレイベントとして、そのワークショップに人を集めるために今この合宿でネットワークを、学生同士のネットワークを作って、それから広げていこうっていう、でその実際のワークショップを盛り上げていこうっていう、今日は12人の先生入れて14人のいろんな大学からの参加者を集めていただいてまして、でそこから輪を広げれば、輪を広げていけたらいいなと思っております。
これアンドンの話が出てきましたけど、もともとはその銀茶会のための、茶室を作るというコンペがあって、でそれで4作品が8月9日にあった一次審査で選ばれて、で、ワークショップの時にそのうちの4作品作って、さらに二次審査がその日にあって2作品を選ぶという感じですよね。でアンドンっていうのはその中に、どんな感じで絡んでいくんでしょうか。
アンドンは本当に、制作ワークショップで作るんですが、アンドンを制作して公表してもらうという、でその茶室に合うような、作ってもらった茶室に合うようなアンドンとしてどう評価すべきかっていう、そういうものとこう関連付けて、実際現地化と公表を交えてその後盛り上げていきたいなと思っております。
あとですね、このイベントは大きくはその建築文化週間という、その建築学会がやっている10月前半の、文化週間のいろんなイベントがあるうちの大きな学生が企画するイベントとしてやっていて、でその10月の前日に建築屋学校が、ありますし、それから建築会館を使って、連続的にこうイベントが行われていくわけですよね。で特に学生の皆さんはこういう機会って他の大学の学生を知り合う機会ってなかなかないので、しかも今日はね、初めて初対面の人も結構多いけど、みんなもう半日ぐらい経って仲良くなっていて、でこういう機会を、また作っていければっていうところもあるわけですよね。特に当日、いろんな大学の人が来たら多分それでまた友達も増えるだろうし、僕らの時も実はこういうイベントはあって、で僕もその自分が建築学会のこのまさに秋のイベントの時に仲良くなった友達と、ずっと付き合ってるし、それからその友達が結構やっぱりみんな活躍してるんですよね。こういうところに出る学生はやっぱり、その後もすごく頑張るので、だからぜひ友達作りでも来てもらったら面白いかなと、思います。でじゃあ今日のこのメンバー一体どうやって集まってきたのか、そこら辺は聞きたいんですけど、
今日のメンバーは実際にこう実行委員が半分ぐらいですかね。でその実行委員がこう来てくれたのが大体フラットっていう建築学生団体と、今の3年生が1年の時に作った、団体でして、そこからの輪が結構広がって集まってくれました。で今日合宿に参加してくれた人は大体1年生からこういう機会にこう積極的に参加してくれるってすごいありがたいことで、でそういうネットワークで実行委員、さらにそう実行委員からこう大学を誘って、そういった関係で集まっておりますね。
大学でいうとどこが参加してるんですか。
今日は東京理科大、日本女子大学、多摩美術大学、あ東洋大学、あと日大、早稲田、そこがそうですね、そうですね。で実際実行委員としては、コアのメンバーとして芝浦工業大学の人もいるんですけど、今日は海外に行っちゃってて来れないという、そういう事情もありまして、でも今回14人結構集まってくれたということで、こう まあ嬉しい実際実績ではありますね。
なんか1年生の人がこういうイベントに参加するのって実は結構珍しいと思うんですよ。大体やっぱり2年生3年生ぐらいになって、まあ、こういうイベントに参加してみようかなと思うんですけど、1年の秋ってなかなかねまだ建築のこともそんな分かんない時期じゃないですか。ちなみに今日何人1年生いるんですか。あ、すごい、 1,2,3,4,5 人、10人中5人が1年生、すごいよね。で、あの1年生の子にぜひ聞きたい感じはするんですけども、率直に今日の建築とかいろいろ回ってみて、どうな感想があるかというのをお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、その後に行きますからね。はい、じゃあ、
もう一回軽くお名前と。
はい、多摩美術大学の1年の池上です。今日の感想ですか。ああ、どうだろうな。あ、最後かな、見に行った何でしたっけ、武蔵野プレイスは、なんだろう、図書館だったんですけど、なんか多摩美にも伊藤豊さんが設計した図書館があって、結構そこのちょっと似てるところがあって、なんかアーチ状のとことか、あと子供がの児童文学の会のところに、あのなんだろう、天井から円形のなんか、なんだ、丸みたいなのが、円形のプレートみたいなのが結構ぶら下がってたと思うんですけど、それも玉火に、それがもっと大きなので照明としてあって、結構そこが似てるかなって思って、なんだろう、図書館って結構そういう形が好まれるのかなと、柔らかい感じとかかなって思って結構勉強になりました。はい、
日本女子大学学部1年の池谷奈々子です。今日は、江戸東京建物園に行ったんですけれども、私は以前に一度行ったことがあって、でやっぱりその時にも前川邦夫邸だったりデーラランデ邸だったりを見学したんですけれども、やっぱりその一度見るだけじゃなくて二度見る三度見るってことのあのことで新たな発見ができるっていうことを今日もまた実感することができて、でそれがどういうことかっていうと、まあ今日において考えてみれば、その前川邦夫邸だったら、そのなんていうんだろう、ル・コルビジェの弟子として、フランスに留学していたってことで、そのコルビジェのモジュールの要素が少し、ドアの部分だったり、その空間の取り方っていうものにその反映されていたりだとか、そうだな、あとやっぱりそのデーラランデテにおいては、そのや西洋のクラシカルな感じの昔の洋館の雰囲気っていうものが、やっぱりそのまた何て言うんだろう、その建物一つ一つっていうものがすごくこう持つ雰囲気っていうものをこう肌で感じれた一日になったと思います。
東洋大学1年の柴野です。建築学科に入って半年くらい経って、本当にこの人数で建築巡りをするっていうのが初めての経験だったので、 本当にとても楽しかったです。なんかいろんな人の意見を聞けたり、その知識も得れたので本当にいい経験になりました。はい、本当に初めてです。はい、本当に恩田さんのおかげで、恩田さんに連れられてきたおかげですよ。
東洋大学学部1年の恩田沙耶香です。今日一番印象残ったのは武蔵野プレイスで、単純にこんなに人が集まる建物はそんななかなかないかな。小さい子もいるし、勉強している人たちもいるし、カフェでくつろいでる人もいるし、いろんな、なんかいろんな人、こんなに人が集まって、それがなんか一番自分が立てるときに一番嬉しいのかなと思いました。そしてこれアーキフェスで建物園や武蔵野プレイスなど、松田さんや田中さんと一緒に歩いて見て回って、自分だけじゃ気づかないとこを教えていただいたり、注目する場所とか防災設備だとか壁だとか天井とか、そう自分じゃ絶対気づけない部分を今回見て回るポイントとして学べたのが一番でかいかなと思いました。
東京理科大学学部1年の川端金輝です。まず今日最初に東京江戸東京建物園に行ったんですけど、僕も前一回一人で来ていて、でもその時も前川国予定も小出邸もデラランデ邸も全部見たんですけど、やっぱなんか今日は松田さんとか田中元子さんと一緒ということもあって、なんか自分では気づかなかった視点、なんか例えばその小出邸の障子は全然自分は目いかなくて、なんかすごい確かに見てみると変わった障子の作りをしていて、なんかすごいそこは印象深かったかなって思います。でその次に武蔵野プレイスに、まあそこは僕初めて行ったんですけど、武蔵野プレイスはなんか内観の感じが、照明の使い方とか、あと曲線を多用している部分が、前保木美術館っていうのに行ったんですけど、まあそこの照明の使い方と、まあ曲線ばかり使ってるところがなんか結構似てるんじゃないかなっていうふうにちょっと感じて、個人的にまあそういう印象が強かったのと、まあ入ってなんかすごい居心地のいい図書館だなっていうのは感じました。
あの1年生で感想がこんなにしっかりしてるっていうのは驚きですね。ね、いや本当にあの1年生で、しかも、まあ、前いろいろこれを見に行ったとか、保木美術館を見たとか、前江戸東京建物にすでに来ていたとか、みんなそんな子が多いし、であとやっぱり建築を見ることに対してちゃんとそれをなんか言葉に表せてるのはすごいなっていう、ちょっとびっくりしましたね。そういうのなかなかないじゃないですか。むしろそういうのはなかなか最初はできなくて、これから勉強していくっていう感じだと思ってたんだけど、そうじゃなくてなんかすごいベースがしっかりしてるなという感じがしました。なかなかないですね、こんなことは ね、うん、でなんかね最近多分こうある意味こう早熟になってるというか、建築を学ぶタイミングが早くなってるのかなって感じがするんですよ。うちもなんかそのインターンとかでも 1,2 年生ぐらいで希望する子が連絡くれたりしていて、今までやっぱりもうちょっと上の学年だったんですけどね、なぜかあの最近はしかも高校生ぐらいから建築に興味持ってる人が実は多少いるという、うん、ことを知って、それも結構びっくりしてるんです。であのこれだけ言った後であれなんですけど、次あと2年生以上の皆さんに一人一言で良いので、あの感想を言ってもらえれば。じゃあ土屋君から。はい、
まあ、月並みな言葉ではあるんですけど、実際に足を運ぶっていうことの大切さみたいのをなんか改めて実感したなって思ったんですね。その、武蔵野プレイスにしろ、前川国予定にしろ、やっぱりその雑誌 っていうか紙面で見たことあって映像でも見たことはあるんですけど、やっぱりその実際に足を運んで空間を体験するっていうと、やっぱりその紙面では伝わりきらないなんかそのいろんなことが気づけるっていうのを特に感じたの。そしてあのみんなで行くっていうことの大事さっていうんですかね、だかその一人で行くんじゃなくて誰かと一緒に行くっていうのになると、そのいろんな人のいろんな視点から見れる、自分では気づききらないことがなんか分かってくるっていうか、みんなで実際に足を運ぶっていうことの大事さみたいのを改めて実感したような気はします。
あ、日本大学修士1年の大団です。僕が、まあ、今回の感想だけじゃなくて最近特に思うことなんですけども、まあ、今回1年生を見に行ったっていうこともあって思うことが、昔の自分だったらここは気づかなかっただろうなっていうディティールだとか、例えば前から国の手の小さなディティールだとか、そういうことには昔だったら興味いかなくてただ空間しか見なかったのが、今は例えば家具だとかそういうディティールを見るようになったのは変わっていったなんだろうなって思って、あとはまた昔見た建築をまた見に行ったらまた違う感想を持てるんだろうなっていうのはすごく思って、多分今の1年生がまた3年後4年後見に行った時にはまた違う感想を持ってくれるんだろうなっていうのはすごく期待してます。
確かに、日本大学修士1年の澤田拓郎です。確かにこう年代を重ねるにつれ見る建築っていう視点が全く違うと思うんですね。その本も一緒で、その同じ本をこう赤線をこうつけていくと、全くこう読み返したときに赤線をつけるところが違うっていうか、こう本の中で何を自分が吸収するかっていうのを一緒だと思ってて、まあ、建築もこういう何度も見に行くってとこで結構まあ大事だと思ってますね。で今回前川邦夫って言ったんですけど、前川邦夫さんのこう建築ってこうコルビジェの影響を受けててコンクリートのものが結構モダニズムの影響の受けてるものが結構多いイメージだったんですけど、前川邦夫って唯一の木造のあれですね、パソコン背景に戦後っていうのがあって資材が限られてて木造っていうの、でその中でもモダニズムの伊勢神宮をこう装飾を日本建築の中でも伝統建築の中でもこう装飾を省いたっていう、その中のモダニズムをこう見出してそこを表現してたっていうのは一応こうつながってるんだなっていうモダニズムって思いましたね。で武蔵野プレイスはやっぱ結構感動して、まあ今日見に行ったのは日曜日で、まあ休日っていうこともあって本当に武蔵野プレイスの前の広場で子供たちが遊んでたりっていうのもあって、まあ、すごい成功してるなと。で図書館っていう、まあ、ビルディングタイプなんですけど、その図書館のビルディングタイプが今変わりつつある、もう本当地域に根ざした図書館っていうのもあって、で武蔵野プレイスはこう地下に図書館機能が地下にあるんですね。本来ならこう地上から上にあるはずの図書館の機能っていうのが地下に埋められてて静かな場所で、 GL から上の部分がもう本当地域の場所、もう人が集まれるとこだったり本当会議室とかもう無理貸し出せるとこだったりで、子どもの図書空間っていうのが本当2階にあって、やっぱこうもこうにぎわいの雰囲気をこう持たせる場所が本当 GL から上に上がってて、で本来図書館である機能っていうのが地下に埋められてる、まあ、そこら辺のビルディングタイプっていうか図書館の現代の図書館の位置づけっていうのが変わってきてるのかなと。あとはその広場ですよね、やっぱり大事なのは武蔵境からの境駅、まあ、駅が近いんですけど、そこにどう広場を配置してでどう建築を配置するかっていう、そこの広場と建築の位置関係もある程度成功してるなと思ってて、そこでやっぱり広場でアクティビティが生まれたりする、そういう都市と そう、配置関係、都市のことも、まあ、学べたんじゃないかなとは思いますね。
日大の大学院1年の中野です。私は今までこうすごい恥ずかしながら、あまりイベントとかこういうようなこう集まっ、いろんな大学の人が集まってこういろんな建築について話したり見学したりっていうようなものには参加してこなくて、今年に入ってから、レモン展の実行委員に参加することになって、それ以来、他の大学にいる人たちのこう意見や考えっていうのはこう自分の想像していた以上にこう本当に様々なんだなというふうに肌で感じました。それで今まではこういうイベントだったりワークショップっていうものがこうあるっていうふうに知ったとしても、なんとなく尻込みしてしまって参加しないっていうようなこともあったんですが、知識が自分がないっていうふうに思ったりとか、建築についていきなりそういうところに入っていいのかっていうような不安を感じている人っていうのはきっとたくさんいると思うんですけど、こう参加してみたら絶対に得ることっていうものはあると思うし、自分自身をこう見つめ直すきっかけにもなると思います。だから今回すごく参加できてよかったなというふうに感じました。
ありがとうございます。僕はまあ感想っていうか、まあ、建築の感想は本当に皆さんがやっぱりこう感じていることとそんなに距離があるわけじゃないですよ。八王子セミナーハウスに結構久しぶりに 7,8 年ぶりぐらいに来たんですかね。でやっぱりその事務棟ですか、一番メインのくさび型の塔のところを僕は1回目に来た時にやっぱりすごい衝撃を受けて、でその時に、一応その空間構成を頭の中にすごいこうあれはすごいと思って叩き込んだつもりで、ただもう1回来てみるとやっぱりこう自分の記憶とか自分が最初にこう思い込んだものがすごいダイアグラム化してた感じがするんですよね。だから微妙にそことやっぱりずれていって、やっぱり自分の記憶とかそういうの頼りにならないし、でもう1回見るともっと立体的に見えてきたんですよ。1回目はやっぱりこう断面で切ってそれをこう二次元的に理解していたような感じだったのが、今回来ると立体的にこう建築が見えてきたっていうのはやっぱり2回来て、まあ、何回も来たいんですけど、よかったなとすごい思いました。あと体験としては建築体操初めてやったっていう、これいやいやうまくはないですけど、いや逆にほら僕どういう風にしたらいいって分かんなくって、最初はアーチの武蔵野プレイスだったんですけども、アーチの形だけを作ればいいかと思ったら、ああやってこうなんか後ろにこう並んでいって、確かになんかずれていったような感じがしたんだけど、写真に撮るとピタッとこう 3×4 の綺麗なアーチが並んでましたよね。そうかと思って、結構頭使うなと思って、あれ結構自分の中で新しい体験だったので面白かったです。はい、というその田中さんに今日の感想を。
私ですか、今日の感想ですか、はい、本当に武蔵野プレスいいとこだったね。確かにね、いいとこだったよね。おっしゃってた通り、私も照明すごい気になって、あれあなたじゃないって言ってたの、
照明
よかったよね。でなんかさ、ちょっとさ大きいさ施設にさ慣れすぎてるじゃん。なんか何でも巨大化してるからさ、だからああいうこうこもる感じっていうかこじんまり感すごい求められてるんだなっていうのを思って、で武蔵野プレス以外のところは大体何回も来たことがあるんだけど、セミナーハウスはやっぱりいつ来てもいいよね。ちょっと変わったよね、桜館とかねできててね。なんか多分もっと私が来た頃あったものは一部壊されてると思う、うん、でもほとんど変わらず綺麗に使われ続けてて、嬉しい、 それが嬉しかったところです。
ありがとうございます。じゃあ最後に、要するにこういうイベントは今プレイベントとしてやってるイベントは、まあ、その秋の建築文化週間に続いて、いきますと。でこの、秋の建築文化週間は10月の、まあ 初頭から始まって、最初は建築学会の建築博物館ギャラリーの中で建築屋学校の関連企画展覧会として、まあ、アーキテクト&バーサスアーバニスト展というのが開かれます。それから10月の4日にはその第1夜で、まあ、シンポジウムがあって、それからその翌日がアーキフェス、の、まあ、イベントで、その、10月の5日と6日ですか、この2日間にかけて、まあ、コンペの審査と、それから数々のイベントが、広げられると、展開するということですよね。それから10月の11日の、まあ、1週間後の金曜日に建築学校の第2夜があります。まあ、これについてはまた、ウェブなどで詳しい情報をぜひ、見てほしいと思いますが、他にも、建築ウォッチング、2013とか、それから建築、建築学会の支部企画ですね、これがまたいろいろあります。まあ、建築学会のホームページに細かい情報を書いてありますけども、ぜひ建築文化週間、2013と、10月の前半いろんなイベントがあるので、皆さんぜひそちらに、興味を持って来て、見ていただければと思います。じゃあ皆さん今日は、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。